フィリピの信徒への手紙4章2節から、私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて、福音のために私と共に戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようになさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとキリストイエスによって守るでしょう。本日の説教題、神に打ち明けなさいは、フィリピの信徒への手紙4章6節から示されました。4章6節にはこう記されています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。私たちが思い煩うのは、困難に直面したときに自分の力で何とかしようとするからです。自分の力で何とかなると思っていても、実際にはどうすることもできません。困難が解決に向かうのは人間の力によるのでも、偶然なのでもありません。聖霊なる神様の御力が働いてくださるからです。聖霊なる神様の御力が人を通して、あるいは自然現象を通して働いてくださるからです。自分の力ではどうすることもできないことを心配し不安にとらわれるとき、私たちは思い煩いに陥ってしまいます。そうならないために、ここでパウロが私たちに勧めているのは祈ることです。6節の後半にありますように、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神様に打ち明けるのです。心からの願いを注ぎ出して神様に祈るのです。そうすれば7節にありますように、あらゆる人知を超える神様の平和が私たちの心と考えとキリストイエスによって守ってくださいます。私たちは祈りによって神様にすべてをお委ねすることができるものとされているのです。フィリピの教会のように、教会の中に対立が生じることがあります。生きている限りは、不安や心配、思い煩いが尽きないでしょう。しかし、キリストの教会に連なる私たちは、全能の神様に、喜びと感謝を込めて祈りを捧げ、対立や不安が解決されるようにお願いすることができます。 聖霊なる神様の御力によって、私たちが神様にすべてを打ち明けて祈るときに、全能の神様は私たちに永遠に変わることのない誠の平和を与えてくださるのです。与えられました聖書の箇所のフィリピンの信徒への手紙4章2節をご覧ください。私はエボディアに進め、またシンティケに進めます。主において同じ思いを抱きなさいとあります。どうも2人の女性の間に対立があったようです。この2人の対立は個人的なことにとどまらず、フィリピンの教会全体を揺るがす事態となっていたようです。両者の対立の原因やそれぞれの主張などは分かりませんが、パウロはこの手紙が教会で広く読まれることを前提にし、実名を出して進めているのです。パウロがそうしたのは、フィリピの教会を全面的に信頼していたからでしょう。ここで見落としてならないのは、主においてという言葉です。キリスト教会に連なる人は誰でも主イエスキリストに結ばれています。それぞれ主に結ばれている人たちが主に招かれて一つとされています。へりくだってしもべの形となられ、十字架の死に至るまで従順であられたキリストによって、キリストの体なる教会に連なる私たちは一つにされているのです。三節にはパウロの教会への進めの続きが記されています。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたのです。パウロは二人の女性ばかりではなく、真実の協力者よと別の人物にも呼びかけます。おそらくフィリピンの教会で指導的な役割立場にあった人なのでしょう。パウロは対立する二人の女性たちは主にあって同じ思いに立つことができると確信し、指導的な立場にある人が積極的に仲裁に入ってくれるように求めています。教会が対立を解きほぐすことができるのは、主イエスキリストが教会に連なる私たちの果たすべき本来の役割を示してくださったからです。私たちの本来の役割は天にある住民の名簿ともいえる命の書に名前を記されている他の協力者たちと力を合わせて福音のために戦うことなのです。二人の女性の勧めから始まったこの箇所は、四節から七節では喜びへの招きとなります。4節でパウロはキリスト教会に連なる私たちにこう勧めます。主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさい。私たちは喜んではいられない悩みや 苦しみに押しつぶされそうな現実のただ中にいます。しかしパウルは常に喜びなさいと勧めるのです。フィリピの信徒への手紙はパウロがエフェソの牢獄に捕らえられている時に書かれました。パウロはまだ最終的な判決こそ出されてはいないものの、いつ死ぬことになるかもしれないという限界状況の中にいました。しかしその中でパウロは繰り返し喜びなさいと書いたのです。何か喜ばしいことがあったから喜ぶのではありません。常に喜ぶのです。主においてキリストと結ばれ、キリストのものとされ、罪を許され、神様の愛の中に置かれているのだから喜ぶのです。死に打ち勝ってくださった主イエスキリストとの交わりのうちにあるのだから喜ぶのです。喜びの根拠は主においてという事実にあります。主にあるのでなければ喜びはないでしょう。主イエスを救い主キリストと信じて洗礼を受けたキリスト者は主にあるものとされました。なお罪のものではありますが、主にあるものとされ、主イエスキリストを身にまとっています。パウロが常に喜びなさいと勧めることができるのは、主にあるという事実がどんな時にも破られることがないからです。私たちのために十字架につけられ、私たちの罪の生み出す死と滅びに打ち勝ってくださり、私たちを主の憐れみのうちに入れてくださった主イエスが私たちと共にいてくださいます。この事実こそ私たちが常に喜ぶことができる確かな根拠なのです。パウロはさらに五節で主においてという事実を主はすぐ近くにおられますと言い表しています。主は近いは世が終わることを示します。この世の悩みや苦しみが過ぎ去り、神様の御国の完成が近づいているからこそ喜びなさいとパウロは重ねて言うことができるのです。喜びの反対は悲しみではありません。それは悲しんでいても喜ぶことができるからです。親しい人の死に臨んでの悲しみの中にあっても、その人が生きたことへの感謝があります。キリスト教信仰によれば、死に打ち勝たれた主イエスが共にいてくださるのですから、死に臨んでも悲しみだけではなく、その人が主のものとして生かされてきた喜びがあります。主イエスキリストの十字架と復活の恵みによって約束された体のよみがえりと永遠の命に救われる希望があります。主にある喜びの反対は悲しみではなく思い煩いです。そうであるからこそパウロは6節で、どんなことでも思い煩うのはやめなさいと強く勧めるのです。思い煩うのは主イエスの勝利を忘れ、主を信頼していないからです。 私たちは自分の将来を心配し不安になります。そこから思い煩いが生まれるのです。それは自分の生活を自分の支配下において、すべてを自分の力で解決しようとするからです。それは責任ある生き方のように見えますが、その実態は自分を神にしてしまうことです。全能の神様の道からを信頼せず、主の救いの御業に期待しないことです。主を信頼し、主によって生かされるのではなく、自分を信じ、自分の力を頼りに生きていこうとすることです。そして自分の将来も神様の御手のうちにあると認めないことです。ですから思い煩いの正体は不信仰なのです。しかし、すべてが終わりを迎える世の終わりは主イエスキリストの御手のうちにあります。主は近いのですから、私たちの現在、将来も、最後も、主に委ねることができるのです。そして、神様から離れて、罪のうちに生きてきてしまい、もう取り返しがつかないと思っていた私たちの過去も、また、主にお委ねすることができるのです。それでは、パウロの勧める主にある喜びとはどのようなことなのでしょうか。それは、常に主イエスキリストとの交わりのうちにあって生かされることです。主にある喜びは、何もかもが順調で何の不自由もないことではありません。主にある喜びは、全能の神様に感謝して祈り、願い、求めているものを打ち明けることです。主にある喜びは、どこまでも自分にとらわれてしまう、思い煩いとは正反対なのです。また、主にある喜びは、自分や自分たちのうちにとどまるのではない、自分や自分たち以外のすべてを愛することによって外に向かって開かれます。ですからパウロは五節の前半で、あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさいと勧めるのです。主にある喜びによってあなた方にも広い心が与えられるのだから、その広い心がすべての人に知られるようにしなさいと勧めるのです。広い心は、元の言葉では、寛容なとか、優しいという意味の形容詞です。主において喜ぶ教会には、寛容さや優しさがあります。そしてそこには、喜びがあります。さらにそれは教会の外にも知られ、すべての人に知られるようになるのだから、そうなるようにしなさいと勧めるのです。大々的に宣伝して知らせるのではありません。おのずと知られるようにしなさいと勧めるのです。パウロは常に福音の伝道を考え、主にある喜びが教会に寛容さと優しさをもたらし、それが教会の外のすべての人に知られることが伝道の力となるというのです。それは主イエスキリストによる神様の愛の現実をこの世界に映し出すこと なのです。主イエスキリストにあって全能の神様がこの世界を守っていてくださいます。混乱と破壊のただ中にあっても、あらゆる人知を超える全能の神様の誠の平和が私たちの心と考えと主イエスキリストによって守ってくださいます。私たちは自分自身を神とする罪の生み出す思い煩いから解き放たれ、主にある喜びのうちに全能の神様を信頼し感謝して祈り願い、求めるものを打ち明ければよいのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。聖霊なる神様の御力によって私たちが神様にすべてを打ち明けて祈るとき、全能の神様は私たちに永遠に変わることのない誠の平和を与えてくださいます。どうぞ私たちを天にある住民の名簿ともいえる命の書に名前を記されている人たちと力を合わせて福音のために共に戦うものとしてください。私たちのために十字架につけられ、私たちの罪の生み出す死と滅びに打ち勝ってください。私たちを主の憐れみのうちに入れてくださった主イエスが私たちと共にいてくださいます。主は近いのですから、私たちの現在、将来、最後の主にお委ねすることができるものとしてください。そして神様から離れて罪のうちに生きてきてしまい、もう取り返しがつかないと思っていた私たちの過去を主にお委ねすることができるものとしてください。この世界の混乱と破壊のただ中にあっても、全能の父なる神様の誠の平和が私たちの心と考えを主イエスキリストによって守ってください。私たちを自分自身を神とする罪の生み出す思い煩いから解き放ってください。主にある喜びのうちに全能の神様を信頼し感謝して祈り願い、求めるものを打ち明けるものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。